聖書を朗読いたします。旧約聖書イザヤ書第53章1節から12節。私たちの聞いたことを誰が信じ得ようか。主は身腕の力を誰に示されたことがあろうか。乾いた地に埋もれた根から生え出た若枝のように、この人は主の前に育った。見るべき面影はなく、輝かしい風格も好ましい容姿もない。彼は軽蔑され、人々に見捨てられ、多くの痛みを負い病を知っている。彼は私たちに顔を隠し、私たちは彼を軽蔑し無視していた。彼が担ったのは私たちの病、彼が負ったのは私たちの痛みであったのに、私たちは思っていた、神の手にかかり打たれたから彼は苦しんでいるのだと。彼が差し貫かれたのは私たちの背きのためであり、彼が打ち砕かれたのは私たちの咎のためであった。彼の受けた懲らしめによって私たちに平和が与えられ、彼の受けた傷によって私たちは癒された。私たちは羊の群れ、道を誤りそれぞれの方角に向かっていった。その私たちの罪をすべて主は彼に負わせられた。苦役を課せられてかがみ込み、彼は口を開かなかった。ほふり場に引かれる子羊のように、毛を刈る者の前に物を言わない羊のように、彼は口を開かなかった。捕らえられ裁きを受けて、彼は命を取られた。彼の時代の誰が思い巡らしたであろうか。私の民の背きのゆえに彼が神の手にかかり、命ある者の力絶たれたことを。彼は不法を働かず、その口に偽りもなかったのに、その墓は神に逆らう者と共にされ、止める者と共に葬られた。病に苦しむこの人を打ち砕こうと主は望まれ、彼は自らを償いの捧げ物とした。彼は子孫が末永く続くのを見る。主の望まれることは彼の手によって成し遂げられる。彼は自らの苦しみの実りを見、それを知って満足する。私のしもべは多くの人が正しいものとされるために彼らの罪を自ら負った。それゆえ私は多くの人を彼の取り分とし、彼は戦利品としておびただしい人を受ける。彼が自らを投げ打ち死んで罪人の一人に数えられたからだ。多くの人の過ちを担い、背いた者のために取りなしをしたのはこの人であった。新約聖書マタイによる福音書第8章14節から17節。イエスはペトロの家に行き、その姑が熱を出して寝込んでいるのをご覧になった。イエスがその手に触れられると熱は去り、姑は起き上がってイエスをもてなした。夕方になると人々は悪霊に取りつかれた者を大勢連れてきた。イエスは言葉で悪霊を追い出し、病人を皆癒された。それは預言者イザヤを通して言われていたことが実現するためであった。彼は私たちの患いを負い、私たちの病を担った。
お祈りをいたします。教会の頭、主イエス・キリストの父なる神様、一週間のそれぞれの歩みを守られ、健康を支えられて、4月第3の主の日の礼拝に共に集うことができましたことを心から感謝いたします。あなたは私たちに命を与えてくださり、人生を導き、いろいろな恵みを注いでくださっています。私たちが持っているものはすべてあなたが与えてくださったものです。しかし私たちはあなたに感謝せず、自分の力で生きているかのように錯覚し、御心に従うのではなくて自分の思いや願いを第一にして歩んでいます。それによってあなたの恵みと愛とを見失い、自分の変えている 困難、苦しみ、辛さしか見えなくなってしまっています。あなたはそのような罪ある私たちをこの礼拝へと招いてくださいました。あなたの御前に出て御言葉を聞き祈り賛美をすることによってあなたと共に生きるものとしてください。どうぞ聖霊なる神様がこの礼拝に臨み恵みの御業を行い御言葉を語りかけてください。私たちが悔い改めてあなたの方に向き変わりあなたをこそ見つめつつ新しく生きていくことができますように。この4月さまざまな変化を体験している者たちを守り支えてください。新しい職場や学校、新しい地での生活を導き、新しい良い人間関係をあなたの支えの中で築いていくことができますように。そのためにも礼拝においてあなたの御言葉を聞きつつ歩んでいくことができますように。この地で新たな生活を始めている方がおられましたらば、私たちと共に礼拝を守ることによってあなたの御言葉の恵みに預かり、主にある兄弟姉妹の交わりに加わることができますように。今年はこの教会の創立150周年の記念の年であり、それを記念するいくつかの行事が計画されています。今週末にその最初の企画が行われます。多くの参加者が与えられていることを感謝いたします。この教会の歴史と関わりのあるいくつかの場所を歩いて訪れるこのツアーを祝福し、皆が健康を守られ、事故や怪我なく良い時を過ごすことができますように。また秋に行われるバザーのための準備のお仕事会が本日行われます。そこにもあなたの恵みを注いでください。これらのことを通してあなたが150年にわたってこの教会を導いてくださった恵みに感謝し、その恵みに応えて伝道の使命を力強く果たしていくことができますように導いてください。今私たちはコロナ後の教会における交わりを新たに築いていこうとしています。あなたの恵みの中で共に集い、語り合い、祈り合っていく交わりをいろいろな仕方で深めていくことができますように。今病気や怪我による苦しみの中にいる方々に癒しと慰めを与えてください。高齢になって弱りや衰えを覚えている方々を守り支えてください。入院していたり自宅で療養している方々、介護施設で生活している方々に平安を与えてください。家族の看病や介護に当たっている方々を支え力づけてください。また心に苦しみ、悲しみ、心配事を抱えている方々、人間関係によって傷ついている方々に慰めと支えとを与えてください。それらのいろいろな事情で礼拝に集うことができない方々にあなたの支えと導きを与え、御言葉による養いを与えてください。今日初めてこの教会の礼拝に来られた方々、教会の教えや聖書の教えへの興味や関心を持って来られた方々がおられましたらば、どうぞその方々をあなたの恵みのうちに導き、あなたを礼拝して御言葉を聞くことの喜び、幸いを味わわせてください。あなたを信じたいと願っている方々に、あなたご自身が信仰を与えてくださいますように。教会学校も新しい年度を歩み出し、新たな子どもたちも通ってきています。子どもたち一人一人とそれぞれの家庭を祝福してください。教師たちの働きを導き、教会全体の祈りの中で子どもたちとその保護者への伝道の技が進められていきますように。あなたの御名によって建てられ、信仰に基づく教育を行っているキリスト教学校の一つ一つを祝し導いてください。それらの学校に入学して初めて礼拝を体験し、聖書に触れている学生生徒たちを導いて、あなたとの出会いを与え、その恵みの中で人生の土台を築いていくことができますように。それぞれの学校の教職員の方々にもあなたの恵みと導きとを豊かに与えてください。この主の日に行われている主の教会一つ一つの礼拝にあなたが臨んでくださり、聖霊の働きによって御言葉が力強く語られ、 あなたの救いの御業が前進していきますように。能登半島地震の被災地の人々とその地にある主の教会を守り支えてください。輪島教会ではこの4月から信徒の家での礼拝が再開されました。そこに集っている者たちを御言葉によって慰め励ましてください。台湾でも大きな地震がありました。また先週は愛媛高知でも地震がありました。悲しみや苦しみの中にある人々を支えてください。私たちがその人々のことを覚えて祈り支えていくことができますように。ウクライナにおいてもガザ地区においても激しい戦いが続いています。またイスラエルとイランの間でも報復が報復を生みつつあります。内戦の続いている国々もあります。戦いは人々に悲惨な苦しみをもたらします。戦いをやめ平和を築くことができますように、国々の政治の責任を担っている者たちに誠の知恵と勇気と与えてください。悲惨な出来事が次々に起こってこの世界の将来に絶望しそうになりますが、あなたが一人子を与えてくださったほどにこの世界と人間を愛してくださっていることを信じて忍耐強く祈り続けていくことができますように。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。マタイによる福音書第8章14節にイエスはペトロの家に行きとあります。ガリラヤ湖の漁師だったペトロが主イエスの最初の弟子になったことはこの福音書の第4章に語られていました。そのペトロの家はカファルナウムという町にあったことが8章の5節からわかります。ガリラヤ湖の北の岸辺の町です。主イエスは彼の家をガリラヤでの伝道の拠点としておられました。主イエスがその家で熱を出して寝込んでいたペトロの姑、つまり妻の母親を癒すという奇跡をなさったことがここに語られています。ところでマタイ福音書はの第8章は1節から本日の17節までを1日の出来事として語っています。1節にはイエスが山を降りられると大勢の群衆が従ったとあります。この山はカファルナウムの近くの小高い丘のようなところだったと思われます。そこで主イエスは多くの群衆を前に5章から7章の山上の説教を語られました。で、語り終わって山を降りてカファルナウムに向かう主イエスに大勢の群衆が従ってきたのです。するとそこに重い皮膚病を患っている一人の人が近寄ってきてひれ伏して癒しを求めました。主イエスが彼に手を触れて癒されたことが4節までに語られていました。で、5節以下は主イエスがカファルナウムの町に入るとローマの軍隊の100人隊長が近づいてきて自分のしもべの癒しを願ったという話です。主イエスはあなたが信じた通りになるようにという御言葉によってしもべの病気を癒されました。で、これら2つの癒しの御業を行った後14節でようやくペトロの家に到着したのです。つまり8章の初めの2つの癒しの出来事は主イエスが山上の説教を語った山を降りてカファルナウムのペトロの家に着くまでの間に起こったこととして語られているのです。そしてその家に着くと今度はペトロの姑の癒しがなされました。この3つの癒しはみんな同じ日になされたのです。そしてその日っていうのは5章から7章の山上の説教が語られた日でもあります。まあ、実際には山上の説教はある日に一気に語られたものではなくて折々に主イエスが語られた教えを集めたものだと思われますが、しかしマタイは第5章からこの8章17節まで を一日の出来事として描いています。でそれには意味があります。そのように語ることによってマタイは5から7章の惨状の説教と8章の癒しの御業とそれが分かち難く結びついているのだということを示そうとしているのです。この8章に入っての3つの癒しの御業と惨状の説教とはどのように結びついているのでしょうか。あの重い皮膚病の人の癒しにおいて彼は主よ御心ならば私を清くすることがおできになりますと言いました。彼は主イエスの御心にこそ救いがあると信じその御心を求めるその信仰によって癒されたのです。百人隊長ただ一言おっしゃってください、そうすれば私のしもべは癒されますと言いました。主イエスの御言葉に救い主としての権威があると信じる彼のこの言葉を主イエスは受け止めて帰りなさい、あなたが信じた通りになるようにと言って癒しを行ってくださいました。このようにこの2つの癒しの出来事には主イエスが御心によって救いを行う権威力を持っておられることが見つめられています。でペトロの姑の癒しもそのことを強調しているのです。この姑の癒しの話はマルコとルカの福音書にも語られていますが、そこにおいては人々が主イエスに彼女の病気を告げて癒しを願ったことが語られています。しかしマタイは主イエスご自身が彼女の病をご覧になりその御心によって癒しの技をなさったと語っているのです。つまりマタイはこの癒しの御技もこれまでの2つの御業と同じように主イエスが御心によって救いをなさる権威力を持っておられることを示す出来事として語っているのです。そしてそれらの癒しの御業と惨状の説教との結びつきですが、これは先々週の説教においてお話をしましたけれども7章の終わりのところには惨状の説教を聞いた群衆たちが非常に驚いたと語られていました。彼らは主イエスが律法学者たちのようにではなく権威あるものとしてお語りになったことに驚いたのです。律法学者たちは律法にはこう書いてあるからこうしなさいと教えていました。しかし主イエスはご自身が律法をも超える権威を持っている方としてお語りになったのです。群衆たちは主イエスが権威あるものとしてお語りになったそのことに非常に驚いて山を降りる主イエスの後に従ってきたのです。8章に入って語られている癒しの出来事も主イエスの御心によって語られる御言葉に人を救い新しく生かす大きな権威があることを示しています。つまりこれらの癒しの御業には惨状の説教を権威あるものとしてお語りになった主イエスのその権威と力とが具体的に表されているのです。主イエスが権威あるものとしてお語りになった御言葉が惨状の説教であり権威あるものとしてなさった御業がこれらの癒しだったのです。そういう意味でこれらの癒しの御業は惨状の説教と結びついているのです。で、主イエスのこの一日の働きはそれで終わりではありませんでした。夕方になると人々は悪霊に取りつかれた者を大勢連れてきたとあります。主イエスがさまざまな病気を癒されたことはもう広まっていたのです。悪霊に取りつかれた者と病気の人とを区別する必要はないでしょう。悪霊に取りつかれることによってさまざまな病気が起こると考えられていたのです。で、そういう苦しみを負った人々が大勢押しかけてきたのです。でイエスは 言葉で悪霊を追い出し病人を皆癒されたとあります。言葉でとあるところにも主イエスの御言葉の権威力が見つめられています。重い皮膚病の人はよろしい清くなれという主イエスの御言葉によって癒されました。百人隊長はただ一言おっしゃってください、そうすれば私のしもべは癒されますと主イエスの御言葉を求めました。そして帰りなさい、あなたが信じた通りになるようにという主イエスの御言葉によってしもべは癒されたのです。同じように主イエスによる癒しを求めてやってきた大勢の人々もその御言葉によって癒されました。山上の説教において群衆を非常に驚かせた権威あるものとしての言葉がここでも語られ、それが人々を苦しみから救ったのです。病人を皆癒されたともあります。そこには主イエスの御言葉による救いが全ての人に及ぶことが示されています。主イエスは苦しみを抱えて救いを求めてやってきた人々一人一人を迎え入れて、ご自身の御言葉の権威力による癒し救いを与えてくださったのです。夕方になってから大勢の人々が押しかけてきたのですから、その人々を皆癒された時にはもう夜も更けていたでしょう。マタイが語っているこの主イエスのこの一日は誠にハードです。山の上で説教を語り、山を降りてからもペトロの家に来てからも休む間なく次々と人々を癒して夜更けにまで至ったのです。イエス様本当にご苦労様です、さぞお疲れになったでしょうと言うべきところですが、その代わりにマタイは17節を語っています。それは預言者イザヤを通して言われていたことが実現するためであった。彼は私たちの患いを負い、私たちの病を担った。あらゆる人々の病を癒す主イエスのお姿はこのイザヤの預言の実現でした。そのイザヤの言葉っていうのは先ほど共に読まれた旧約聖書の箇所であるイザヤ書53章です。その4節の前半、彼が担ったのは私たちの病、彼が負ったのは私たちの痛みであったのに、これがこの17節に引用されているのです。で、このイザヤ書53章は苦難のしもべの歌と呼ばれています。神がお使わしになった主のしもべが人々の苦しみや病を、また背きの罪を身に負って苦しめられ裁かれ殺される、そのようにして彼が人々の罪の償いをしたので人々には許しが与えられて神の救いが実現する、そういうことがこの53章に歌われています。つまりこの主のしもべは人の病を担い、人の罪を背負って身代わりになって苦しみと死を受けるのです。その苦難のしもべの姿が主イエス・キリストのお姿と重ね合わされています。苦しんでいる人々一人一人を迎え入れて癒しを与えるために夜更けまで奮闘しておられる主イエスは人々の病や罪をご自分の身に負ってそのために苦しみを受け、ついには殺されてしまう苦難のしもべなのです。マタイ福音書はこの8章で主イエスが次々に癒しの奇跡をなさったことを語っていますが、それは主イエスがどんな病気でも苦しみでもみんな私のところへ持ってこい、私が全て癒して救いを与えてやると体現相互して人々を自分のもとに集める、そういう宗教的指導者あるいは教祖だということではありません。主イエスは病んでいる人、苦しんでいる人一人一人と出会い、その苦しみを引き受け背負ってくださっているのです。私たちは 苦しみの重荷を自分で下ろすことができず、その重さに押しつぶされそうになりながら我慢して、あるいは何かでそれをごまかしながら、よろめきながら歩んでいます。で、主イエスはその重荷を私たちに代わって背負ってくださるのです。それによって私たちは重荷を下ろして楽になることができるのです。でもその重荷は消え去ってしまったのではありません。主イエスが私たちに代わってそれを負ってくださっているのです。主イエスによる癒しは、主イエスが病の苦しみをご自分の身に引き受けて、それを代わって背負ってくださったことによって実現したのです。その歩みの行き着く先が十字架の死です。主イエスによる癒しは全て十字架の死へとつながっているのです。イザヤ書53章の引用はそのことを語っています。主イエスによる癒し救いは、主イエスご自身が苦難のしもべとして苦しみと死を引き受けてくださったことによって実現したのです。で、これらの癒しの御業は主イエスの御心と御言葉とに人を癒し救う権威と力があることを示しています。しかしそれはどんな病や苦しみも立ちどころに癒し解決する、そういう万能の力を主イエスが持っておられるということではありません。主イエスの権威と力は私たちの苦しみを、また私たちの罪を代わって背負ってくださるところに発揮される権威であり力なのです。8章のさまざまな病の癒しの御業において発揮されているのは、私たちの苦しみと罪とを代わって背負ってくださり、罪人である私たちの身代わりになって死んでくださる主イエスの権威であり力なのです。そして主イエスはその権威と力とをもって三条の説教をお語りになったのです。三条の説教を聞いた人々が非常に驚いた、あの主イエスの権威っていうのは、人々の苦しみや罪を代わって背負うことによって救いを実現してくださる方としての権威だったのです。立法学者のようにではなく、権威あるものとしてお教えになったっていうのは、立法学者よりもずっと偉そうに、自分は立法を超える権威を持っているんだぞという態度で語ったということではありません。主イエスは人々の罪や苦しみ、悲しみ、あるいは貧しさ、弱さをご自分の身に背負って十字架の苦しみと死を引き受けてくださる方として三条の説教をお語りになったのです。だからこそ三条の説教は私たちを生かす力ある言葉なのです。心の貧しい人々は幸いである、天の国はその人たちのものであるという教えも、悲しむ人々は幸いである、その人たちは慰められるという教えも、主イエスご自身が私たちの心の貧しさを、悲しみを背負ってくださり、十字架にかかって死んでくださったからこそ、私たちに幸いと慰めをもたらす力ある教えなのです。また敵を愛し自分を迫害する者のために祈りなさいという教えも、主イエスご自身がそのように生きてくださり、敵である私たちを愛して私たちの罪を背負って十字架にかかって死んでくださったからこそ、私たちを敵への憎しみから解放して新しく生かす力ある教えなのです。マタイは三条の説教が語られたその日に数々の癒しの御業が行われたことを語り、その締めくくりにイザヤ書53章を引用することによって、私たちに三条の説教を、私たちの患いを負い、私たちの病を担った 方の言葉として読むことを求めています。それによってこそ主イエスが三条の説教を権威あるものとしてお語りになった、そのことを私たちも体験することができるのです。例えば三条の説教には自分の命のことで何を食べようか何を飲もうかと、また自分の体のことで何を着ようかと思い悩むなという教えがありました。私たちは思い悩むなと言われても、この世の現実の中での具体的な生活から思い悩みがなくなってしまうことなどないと感じます。しかし主イエスはこの教えによって思い悩んではならない、思い悩むのは神への信頼が足りないからだと言っておられるのではありません。主イエスは私たちの思い悩みの一つ一つをご自分の身に背負い担ってくださり、私たちの救いのために十字架にかかって死んでくださったのです。三条の説教はこの主イエスによる救いの恵みの中で読まれるべきなのであって、思い悩んではいけない、思い悩むことは罪だと言っているのではありません。私たちは思い悩んで良いのです。主イエスがそれを担ってくださるのだから、まあおかしな言い方ですが、安心していくらでも思い悩むことができるのです。この世の具体的な生活から思い悩みがなくならないことを主イエスはよくご存知です。その日の苦労はその日だけで十分であるという御言葉からもそれがわかります。私たちはその日その日の苦労重荷を日々背負って生きているのです。しかしその歩みにおいて主イエスが私たちの重荷を引き受けて背負ってくださり、苦しみ悲しみを担ってくださるのです。天の父である神がそういうふうにして私たちを養い守り導いてくださるのです。だから私たちは思い悩んでもそれに押しつぶされてしまうことはない。私たちの思い悩みよりもその私たちを守り支えてくださる天の父なる神の愛の方が大きいのです。そのことを主イエスは三条の説教において私たちのために十字架にかかって死んでくださった方としての権威を持って語ってくださっているのです。主イエスの権威と力は私たちの罪とさまざまな苦しみとご自分の身に引き受け担ってくださり、それを背負って十字架の苦しみと死を受けてくださる方の権威であり力です。その権威と力は御言葉によって私たちに示されています。主イエスのもとにやってきた多くの病人たちが御言葉によって癒されたように、私たちも礼拝において主の御言葉をいただき、その権威と力とによって癒され、慰められ、力を与えられて新しく生かされるのです。どのように新しく生かされていくのか、そのヒントが本日の箇所に語られています。ペトロの姑は主イエスによって熱病を癒され、起き上がってイエスをもてなしたとあります。起き上がってっていう言葉は死者の中から復活するという意味でも用いられる言葉です。それは私たちが洗礼を受け、罪に支配された古い自分が死んで、主イエスキリストの十字架による罪の許しを受け、そして主イエスの復活に預かって神の民として新しく生きるものとされる、そのこととつながります。洗礼によって私たちは主イエスの権威と力とによって起き上がり新しく生かされるのです。で、どのように生きるのか、ペトロの姑は起き上がってイエスをもてなしたのです。もてなすと訳されている言葉は奉仕するとか使えるという意味です。主イエスに苦しみを担っていただき新しく生かされたものは 主イエスに奉仕し仕えるものとなるのです。でここもマルコ・ルカ福音書とは少し違う語り方がなされています。マルコやルカでは彼女は一同をもてなしたとなっています。つまり弟子たちをも含めた主イエスの一行に奉仕したと語られているのです。しかしマタイはイエスをもてなしたと書いています。つまりマタイは彼女が主イエスご自身に奉仕し仕えたことを強調しているのです。主イエスの権威ある御言葉によって新しくされたものは主イエスに仕えて生きていくのです。主イエスに仕えて生きるとはどういうことでしょうか。いわゆる献身をして伝道者になるということはその一つです。そういう道を歩ませていただいた私は今そのことをとても感謝しています。ぜひ後に続く方々が出てほしいと願っています。それだけが主イエスに仕える道ではありません。癒されたペトロの姑は主イエスとそして弟子たちともてなしました。それは主イエスと弟子たちとの食事の準備をしその寝床を整えたということでしょう。あるいは夜遅くまで人々を癒しておられる主イエスのもとに食べ物や飲み物を運んだり汗を拭くタオルを準備したのかもしれません。主イエスに仕える道はそのようにごく身近なことの中にもあるのです。そして彼女はそのように主イエスに仕えたことによって苦しんでいる人々の癒しのためにも仕えることができたのです。自分の力でできることよりもはるかに大きなことができたのです。主イエスに仕えることによって自分ができることよりもはるかに大きなことをすることができたのです。で私たちもそのように主イエスに仕えた多くの人々の働きのおかげで主イエスの御言葉に触れその救いに預かることができました。今度は私たちが主イエスに仕えるものとなりそれによって人々に仕えていく番です。その道は人によって様々です。それぞれにそれぞれなりの主イエスに仕えそして人々に仕える道が備えられています。主イエスの権威ある御言葉によって癒され新しく生かされた私たちは自分に備えられている主イエスに仕える道は何かを祈り求めながら歩みたいと思います。私たちの苦しみや悲しみ思い悩みのすべてをご自分の身に引き受けて背負ってくださっている主イエスが私たちの歩みを支え導いてくださってそしてご自身の権威と力とによる救いの御業のために用いていってくださるのです。お祈りをします。天の父なる神様、この礼拝へと招いてくださりあなたの御言葉を語りかけてくださり感謝をいたします。山上の説教を語られた主イエスが数々の癒しの御業をなさったことをこの福音書を通して示されています。そのどちらも主イエスの神の子としての救い主としての権威と力とによってなされたことであることを思います。そしてその権威と力とは主イエスが私たちの苦しみや悲しみ罪をすべて背負って十字架への道を歩んでくださり私たちのために十字架の死を通して罪の贖いを成し遂げてくださり私たちを許し神の子としてくださるその救いの御業においてこそ表されていることを示され感謝をいたします。どうぞ私たちがこの主イエスの権威ある救いの御業を豊かにいただいてそれによってあなたの民とされた者として歩んでいくことができますようにそのあなたの救いによって新しく生かされている私たちが主イエスに仕えていくことができますようにその道は様々それぞれに与えられています。どうぞそれぞれに与えられている道を追い求め主イエスに仕えることによって 人々にも仕え、あなたの御栄を表していく歩みができますように。どうぞあなたが私たちを導いていってください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。